You ready?
Yeah!
OK! タキャスト、スタートレコーデ！
はい、ミニマースタキャスト、放送の下コースです。とは言いつつもね、もう10時ですけどね。はい。PM、10時、まあ夜の22時でございます。はい。まあもう毎日タキャストというふうに改名した方がいいねっていう話を何度したんだろうな。はい。今回は、まあ昨日の続きです。というか、まあ、英語のポッドキャストがやってみたいというか、そういうのができたらかっこいいよなっていうふうに思ってて、で、まあ、なぜそういうふうに思ったのかっていう話をしました。で、今、僕が英語のポッドキャストを始めたいんで、どういうふうにして始めようかなというふうに思って、考えてるのかっていう話をします。まあ、ぶっちゃけご了承です。うん、力技です。はい。まあ、まず大前提として、私は英語喋れませんし、読めませんし、自分の力でね、読めないし、まあ、読めてないし、うん、話せてないし、うん、っていうような状況ですと。学力というか、その、中学生英語ぐらいですわ。うん、ハローハワユですわ。うん、そんぐらいですよ。うん、っていうような状況で、ただ、まあ、一応、人に聞いてもらえるぐらいのポッドキャストをしたいという、かなりのわがままをね、考えているわけです。うん、で、まあどうしようかなという話をしたときに、まず、思いついたのが、英語の読み起こしソフト、読み上げソフトだね、を使って、まず僕のこの今話している日本語のポッドキャストをまず文章に起こします。はい、それはサマリー FM を使えば多分パンでできるわ。うん、で、次にその英語、その日本語でに起こされた文章を英文に翻訳しますと。うん、まあ、これはディープロを使えば何とかなるわと。で、最後にそのディープロを使って翻訳された文章を、英語の読み上げソフト、を使って文字起こししたものをさらに読み上げてもらってそれを配信するという感じですれば、一応、非常に力技ではございますが、英語を話している、ポッドキャスト、僕の話した言葉を英訳したポッドキャストができるはず、うん、で、まあ僕は考えたのさ、で、で、ここからが大変で、その、まあぶっちゃけ文字起こしはサマリ FM でいいかなと、まあできればそのソフトウェアが欲しいんだけどね、スピーチとテキスト、ちゃんとしたね、うん。そのサマリー FM さんがいつまでそもそもあるかわかんないし、で、まあぶっちゃけ時間もかかると、うん、ただまあでも無料でできるし、ただウェブなんだよねっていうのと、あの一回一回やっぱそのコマンドで処理できないよさ、結局ちゃんとその、音声をそのウェブ上に上げて、でそっから文字起こししてもらってっていう風に、でさらに言うとその文字起こしする元になる音声、サマリー FM に、上げた音声っていうのがどういう風にして使われるのかってわかんないのよ。うん、利用規約とか見たけど、うん、それがどういう風に中で利用されてるのかわかんない、音声データとして多分蓄積されているんだと思うんだけど、で何かしらに使われているんだと思うんだが、それがどういう風に使われるのかわかっていない以上、まあ正直サマリー FM をあまり使いたくないというのが本音。うん。まあ別にサマリー FM が悪いと言ってるわけじゃないのよ。うん。っていうのが本音な以上、まあそこのソフトウェアも、まあいつしかはその自前でなんか買い切りの、うん、ソフトウェアに変えたいなっていうところはあるし、で、まあディープルに、そのサマリー FM で、読み上げ、文字起こししたものをディープルに突っ込んで翻訳しますっていうのも、そのディープルもね、まあいつまで使えるか。まあ多分使えると思うんだけどね、だいぶね。うん、ただ、すごく、まあ言ったらさ、なんだろう、サマリー FM で吐き出したやつをさらにコピペしてですね、ディープルに貼って、いそいそ、まあ手打ちしてってすっげえめんどくさいのよ。できればここら辺自動化したいんだけど、うん、まあそういうのもありますし、で、最後の最後、読み上げのソフトウェアですよね。英語での読み上げ、ディープルで翻訳された、英翻訳されたものを読み上げるソフトウェアをどうしようかっていうところを今悩んでるところです。はい。まあ少なくともここまでは行ったわ。うん、で、まあ少なくとも前半2つ、サマリー FM とあとディープルに関しては、まあ別に今すぐに対応する必要はないわけよ。うん、まあちょっとおいおい考えればいいかなぐらい。で、最後のこの3つ目の英語のソフトウェア、英語の読み上げソフトウェアをどうしようかっていうところの選定が今どん詰まってるんですわ。 なぜどん詰まってるのか、ちょうどいいやつがないっていうところでどん詰まってるんです。詳しい話をすると、まあ、僕一応そのボイスピークという、ナレーションソフトウェア、音声読み上げソフトウェアを持ってるんですよ。持ってるんです。ただそれはまあ、日本語の、テキストを日本語で読み上げることに適したソフトウェアなのね。だから英語を放り込んで、英語を放り込むとどうなるかっていうと、アルファベットで読み上がるのな。アルファベットで読み上がるのな。例えば、Hi、H-I って書くよね。Hi、I'm タコスっていう、そういう文章があったとしたら、どういう風に読み上げるのかっていうと、Hi、I'm TACOSU っていう風に、まんまそのローマ字読みで読み上がるのよ。で、一個一個その文字単語を、登録すれば、そういう読み方をするんですよ。例えば、これは I って読むんですよとか、これはタコスって読むんですよっていう風にやればいいんだけど、すっげえめんどくさいのね。だから、まあそもそもなんでめんどくさいのかって、それは日本語にしか今対応してないからっていう感じなんだけど。っていうので、まあ読み上げソフトウェアを持ってるんだけど、日本語に対応しかしてないという。っていうような状況なんですよ、今。で、じゃあ新しく英語を読み上げてくれるソフトウェア買えばいいじゃないかっていう話になってきたときに、まあ、その、僕が持ってるソフト、読み上げ、日本語のソフトウェア、読み上げソフトウェアの開発元のインタビューっていうのが、まあ、ウェブ上に載ってて、そこには、ゆくゆくは英語版、ゆくゆくは中国語版の、その読み上げソフトウェア、まあ実際にはボイスピークなんだけど、ボイスピークを出す予定ですというふうに書かれてある。なので、これを鵜呑みにするのであれば、ちょっと待っている。ちょっとかもわかんない。待っていれば、少なくとも待っていれば、英語版、中国語版のボイスピークが出ると。で、僕が普段使っている馴染みのあるUI、インターフェースのソフトウェアが出るだろうということが分かっていると。まあ、まずここでまず一つ悩んでいる。待つべきか、これを。で、二つ目。じゃあ、待たないという選択肢をしたとしよう。ボイスピークを待たないという選択肢をしたとしよう。じゃあ他にどんな選択肢があるかなと言ったら、いろんなそのソフトウェア、日本で売ってるソフトウェアあるんだけど、まあ、確かに、その、ぶっちゃけた話、英語を読み上げるだけ、合成音声というかまあ、その読み上げるだけのソフトウェアはぶっちゃけいっぱいあるの。しかも昔からある。Windows XP ぐらいの時からある。なんだっけな、マイクロソフトボブだっけ、わかんねえ、思い出せないんだけど、確かマイクロソフトボブとかそんな感じの名前だったような気がする。XP の頃からね、読み上げソフト自体はあるのさ。ただものすごい合成音声集がする、ソフトウェアとして、今の例えばさっき言ったボイスピークっていうのは、すごいまあ学習まあ合成 AI というまあ学習型の読み上げソフトウェアになるわけで、ものすごい綺麗な発音をするのね。しかも、テキストを入れただけで。だから変な調教とか、変な設定が、とか、いらないの。いらないまんま、すごい綺麗な発音をすると。っていうところを考えた上で、その昔のソフトウェア、その音声読み上げソフトウェアを使うのは非常に手間であるということがわかる。手間であるというか、手間をかけるほどの質があんまり、音質があまり良くないものが出力されるであろうことは分かってしまうのね。あまり手間をかけないと。なので、まあ、まず昔のソフトウェアを使うのは、まあ、できる限り避けようということになる。最近のソフトウェアを使う。で、さらにまだ迷うのが、僕がもう一個持ってるソフトウェア、ボーカロイドと言ったら分かりやすい。まあ、実際にはボーカロイドではないんですけども。シンセサイズソフトでね、その歌わせるソフトウェアを僕は持ってる。それ何かっていうと、チェビオ AI というソフトウェアを持ってる。チェビオ AI というシリーズの、ものを持ってるんだけど、持ってるのが、チェビオ AI のソフト、ソングエディター、ソング用、歌用なので、そう、歌用のソフトしか持ってない。ただ、これの、トーク用のエディターっていうのがあるのよ。そう、そのソング用のやつと歌用のやつと話す用のやつで2種類出てる。 そのチェビオ AI っていうシリーズのラインナップが。うん、で、僕はソング用を持って。で、トーク用に、とあるキャラクターの英語版と日本語版どっちも話せますよバージョンっていうのが売られてるの。これちょっとややこしくなってきたでしょ。うん、僕もね、整理するので手一杯なんだ。うん、そう。その、英語に最適化された、ソフトウェアっていうのが、まず入れ、っていうのが、まあ、売られてはいるの。そのチェビオ AI シリーズでは。うん。で、それを買うかどうかというところでも迷ってる。まあ、少なくとも、ソフトウェア、買い切りのソフトウェアを買うというのであれば、この多分チェビオ AI の鶴巻巻モデル、鶴巻巻バージョンの、英語、イングリッシュバージョンが、多分今のところ最適解だとは思ってはいる。うん。なぜなら僕はチェビオ AI のソングの方は持ってるから、チェビオ AI シリーズで揃えるという手がある。うん。だがしかし。だがしかし。ここでまた別の選択肢が出てくる。うん。これがややこしい。そう。最近ね、出てきた。音声合成 AI の話です。そう。まあ、チャット GPT とかそこら辺の話ですわ。うん。非常に滑らかな発声をする、買い切りのソフトウェアではなくて、そのウェブ上にあるウェブアプリケーションとして存在する音声合成サービス、サブスクだよね、簡単に言うと、っていう存在があることをさっき知った。さっき知った。うん。っていうことが重なりに重なって、今僕は一体どうしようかというふうにすごい悩んでる。うん、まずボイスピークという、を待つという手はまず今のところないが、ボイスピークのに英語版、中国語版が出たら多分僕は真っ先に買うだろう。が、まあまずそれを待っている、あれはない。うん、で二つ目として、じゃあ別に、英語のソフトウェア、英語の読み上げソフトウェアなんかそこら辺に転がる、腐るほど転がってんでしょ？うん。Windows XP の頃からあるんだから、それ使えばいいじゃんっていうのも、それも、まあ、ぶっちゃけ、すごい手間。うん。巡り巡って手間。うん。できれば、その、ボイスピーク並みに、こう、まあ、最近のもので、まあ、簡単に言うと UI がちゃんと付けられてて、まあ、初心者でも使いやすいような、出来のいいソフトウェアを使いたい。昔のやつが出来が悪いっていう話をしてるんじゃないけど。うん、ただまあ、今のやつと比較すると確かに、最近のやつの方が使い勝手はいいのよ、結局。うん、で、音質もいいしね。うん、っていうところが二つ目。で、まあ三つ目として、チェビオ AI、っていうものがあって、で、そのチェビオ AI のソングシリーズ、っていうのは一つ持ってるけど、チェビオシリーズのトークシリーズっていうのは持ってないけど、でもトークシリーズの中には、英語を話せる、バージョンもある。うん。それを買えば一応万事解決。ではあるんだが、最近になって、チャット GPT とかそこら辺の、自動生成 AI とかが出てきてるおかげで、なんかこう、サブスクで、やたらめったら、その、本当にボイスピークとか、その、チェビオ AI とかが目じゃないぐらい滑らかな話し方をする、滑らかな話を出力できる、ウェブサービスというのが出てきていると、うん、いうことだ。さあ、どうする？さあ、どうする？非常に悩ましい。非常に悩ましい。うん、非常に悩ましい。で、じゃあ別にサブスクの方でいいじゃんって。音質いいんでしょって話をするんだけど、ここでまた問題が出てくる。ですね、僕はポッドキャストを、英語版でやりたいという話だから、まあ、それなりに、で、しかも僕結構話す方だ。で、まあ、無駄話も多い。うん。簡単に言うと、語数が多い。うん、テキストの語数が多い。文字数が多いね。うん、キャラクターが多いわけだ。で、その、自動生成 AI を噛んでるような、そういう、こう、文字起こしというか、読み上げサービスはだな、サブスクであると。で、サブスクだし、月何文字までっていうような、まあ、上限が決まってるわけですね。で、ちなみに、僕が昨日あげた、日本語じゃなくて、英語のポッドキャストもやってみたいんだよねっていうあの話。あれ、文字起こしをすると、5660文字になる。うん。して、そういうこう、自動生成サービスとかを使った、サブスク型の読み上げソフトウェア、ソフトウェアじゃない、読み上げサービスというのは、 大体、まあ、ものにもよる。ものにもよるが、月5000とか。月5000文字とか。月1万文字なんだけど、毎1回に出力できるのは2500文字までとか。っていう、まあ、あくまでこれは、無料版の話ね。無料版の話をすると、そんぐらいになる。うん。まあ、サブスクのやつを使うと、もうちょっと、できる文字数は上がるが、でもどこまで行ってもやっぱ上限はあるわけだ。うん。特に一番僕が、あ、これ使えるんじゃないと思ったものがあるんだけど、それがね、11ラボの、読み上げサービス。これが、だいたい、この11ラボっていうのもすごいんだよ、これ。ものすごい滑らかな発声をするんだけど、これがだな、サブスクが、例えば月5ドルだとすると、3万文字か。月5ドル。500円。ざくっと500円で3万文字。うん。月、22ドル。今1ドル何ぼだ?そもそも今、円安くなってるから、今1ドルどこら、何ドル?いやー、今1ドル1400円か。1ドル100円の時代は終わったんだ、やっぱり。1.4 倍じゃないか。だからざくっと5ドルっつったって、1.4 倍だろ?まあ、ざくっと、まあ、700円ぐらいか。月700円で、3万文字なわけだ。先ほど、昨日話したポッドキャスト。まあ、だいたい15分ぐらいだ。それが、5000文字だ。つまり、その5ドルだけだと、確実に足らん。うん。だって、月15分16分で5000文字だぜ。だから3万文字に行こうとしたら、まあ、6倍だよ。うん。まあ、つまり、15分、まあ、大きめにして、20分でしょ?大きく丸めてね。20分かける6、120。まあ、ざくっと、月に2時間以上の英語のポッドキャストが、まあ、少なくとも今のところできないだろうと思われる。で、しかもこれはこの3万文字っていうのは上限だ。うん。まあ、つまり、あ、これミスったわとか、あ、これ修正しなきゃとか言って、もう一度、読み上げてもらうと、その分のクレジットは減っていくわけよ。まあ、つまり、確実に足らんわけだ。うん。月5ドルでは。この11ラボさんで、まあ、普通に日本語でやってるポッドキャストをそれに英語版でやろうとすれば。うん。ってなったら、じゃあ、月22ドル。月22ドルになると、10万文字いける。10万文字あったら、まあ、だいたい何度とかなるっしょ。うん。だいたい何度かなるわ。ただ22ドルだ。22ドルですよ。22×11.4 だよ。まあだいたい8足して、2600円ぐらいか。ただこれは、1ドル140円で換算してるから、まあ時折1ドルね、150円の頃もあったろう。うん。いつだっけ ?2022 年10月23日1ドル、150円をカーンといった時があったわけだ。いや、すげえな、今、株が。1ドル100円。だった。2020年以降、もう、立て続けに上がってるな。うん。まあ、それはいいとしてだ。うん。まあ、ぶっちゃけ、きつい。それを毎月外れ続けるのは、正直しんどい。ってなると、まあ、読み上げのソフト、買い切りのソフトを買った方がいいであろう。今んところ。ただな、なんだろうな、トレードオフなんだよな、結局な。その買い切りのソフトを買ったところ、買うと、結局その、なんだろう、それが改善されたもの、改良されたものというものは、バージョン2とか、で、また別途に出るのよ。で、結局そっち買わないといけなくなるわけね。だからイニシャルコストがでかいだけなのよ。ただ、こういう11ラボズとかのサブスクの場合は、もうその常に最新版がアップデートされてると。で、それを、まあ、毎月、定額で利用ができると。うん。だから一様にその買い切り型の方が良い、コストパフォーマンスが良いというのは、いささか間違ってはいるんだけど、うん。ただ、必要最低限以上の性能を持っていて、で、それをまあずっと使い続けるというのであれば、買い切りのソフトウェアを考えてもいいんだろうな。めっちゃ迷うね。まあ別の選択肢もあるかもしれないんだよな。そのサブスク型のウェブサービスも、その一個、今言った11ラボだけじゃなくて、音読さんとか、まあいろんなサービスがあるのよ。うん。使い勝手で考えると、本当にそういうサブスクサービスを利用するというのが、ぶっちゃけいいのかもしれないな。まあ、ぐだぐだ迷ってるうちにやれっていう話なんだけど。いやー、まあ、来月ボーナスだしな。来月?今月か。まあいいわ。ボーナスなんてね、学費に消えるんですわ。学費に消えるんだ。学費と、 バイクの修理代に消えるんだ。うん。まあ、それはいいとしてだな。本当にどうしよう。本当にどうしよう。いやー、1万文字はさすがに厳しいな。無料版は1万文字、11ラボ。で、22ドル課金すると、月22ドル課金すると3万文字に増えるんだけど。じゃあ、月5ドルか。ねえ、とはいえですわ。とはいえですわ。そんなそんな。ねえ、ちょっとしたポッドキャストというか、本当に1、2分ぐらいのポッドキャストだったらこれで十分なのかもしれないんだけど、ねえ、5分、10分、はたまた1時間っていうようなものをこういう風にするのは難しい。英語版にするのは難しい。買い切り版というか、買い切り版じゃないわ。サブスクのやつでね。ただいいものを、常にアップデートされたものを常に使い続けることはできるんだよ。ただ必要十分であれば、たとえアップデート版が出たとしてもそれを別に買わなくてもいい話で、買い切り版を買った場合ね、新しいバージョン2が出ました、こんな機能がいい機能がつきましたつっても、いや別にこのままでもええですっていうのであれば、そのまんまイニシャルコストがドーンって加算だだけで済んでしまう。そう、無料ソフトウェアじゃなくて無料サービスっていうのかな。ちなみに音読さんっていうソフトじゃなくてサービスもあって、有料会員になると価格が、音読さんだと、ベーシックプランが、980円月。税込み1078円。で、文字の読み上げ数が月20万文字か。割といいんかもしんないね。この980円っていうのは。月1000円だわ。で、商用利用 OK だし。で、多分英語もいけるのかな。で、おそらくだけど、今パッと見た瞬間、音読さんの方にやっとく方がいいのかもしんないな。その、イレブンラボよりも。ただ、イレブンラボすっげー滑らかに話すのよ。シャレにならんぐらい滑らかに話すんだよね。で、MP3 WAV でダウンロードすることもできるっていうような話もあるし。あ、音読さんあれなんだ。チャット GPT の API。音読3チャット GPT。ああ、そっか。これあれか。チャット GPT の音声読み上げ。悪くはない。で、料金、フリー、ライト、ベーシック、バリュー、プレミアム。でも一番上まで行ってもあれなんだね。プレミアム、1000、2000、3000ぐらいか。月3000円で、10万文字、いや、100万文字か ?100 万文字だね、月。まあ悪くないとは思うんだがな。ただな。やっぱ、なんだろうな、サブスク型っていうのがな、やっぱ二の足踏むよな。なんというか、サブスク型のいいところが逆に悪いところになっちまってるよな。その、なんだろう、ちょっと試す、一ヶ月だけ試すっていうのができますっていうのが、逆にその、一回ハマったら沼にはまっちまいそうで、抜け出せなくなりそうで、まあだからこそお試し期間っていうのがあるわけだけど、いやー、どうしよっかな、本当に。いやー、ボイスピーク出るまで待つのは難しいから、チェビオ AI の鶴巻負けイングリッシュバージョンを買ってみるか。で、一応、商標利用ができたんだっけ？つるまきまきトークボイスイングリッシュ。ここら辺ね、商用ライセンスとかそのライセンス類をね、ちょっといろいろ考えないといけないので、ちょっとややこしいんだよな。まあウィキペディアのライセンス関係を今読み上げてるんで、割とぶっちゃけた話をすると、ウィキペディアの読み上げももう自動読み上げでいいんじゃないかって一瞬思いつつあるんだけど、あれは僕の声で読むから僕の勉強になってるからな。なんとも言えんのだよな。別に読み上げるだけが目的だったら別に、な、自動音声読み上げでいいんだけど。あれは僕の勉強目的なので。という意味で言うんだったら、英語に直して、ディープルに英語に直して、で、読み上げソフトを使うんじゃなくて、私が読み上げればいいんじゃないっていう、英語をね。英語を私が読み上げればいいんじゃないって。わざわざその、マキちゃんの、イングリッシュモデルを買ってたな。それで、その、マキちゃんに読み上げさせてもらおうじゃなくて、私が読み上げればいいんじゃない？このタコスが、ちゃんとこのディープルの読み上げを、ちゃんと読めるようになればいいんじゃない？っていう話なんだけど。真理。それ真理。正解。たどり着いてしまった。お前が読めやっていう。しまった。 その通りです。その通りです。わざわざ読み上げソフトなんか買ったりやらせなくても、私が読み上げればよろしいのです。しまった。気づいてしまった。悲しい。しまったで。
そうだよね。英語の勉強にもなるしね。読めねえ、とりあえず読めねえところだけその、なんだろうな、その、Google の読み上げに手伝ってもらいながら読み上げるっていうのをやったらいいのか。ただ、それだとものすごい手間がかかるの、やっぱり。一話一話。うん。やっぱかかるんですわ。で、それは、その、避けるべきかなって思っちゃって。はい。まあ、正直やりたくなくて、うん。言ったでしょ。読めねえんだって、私。読めねえってか、読めてねえんだって私。うん、で、しかも、このディープルの翻訳っていうのが、ちゃんとした英語になってるかわかんないからね。うん。なんかすげえスラングになっちゃったりしてたらどうするよって話だけど。で、しかもさ、まあ別に読み上げてもいいんだけど、読み上げてるとさ、やっぱあるんだよね。その、英語で読むと、絶対おかしいって思ってるけど、日本語だったらスラって流しちゃうっていうところ。うん。例えばね、今日本語で、まあ先日のやつの文字起こしを今見てるわけだけど、今回は英語でポッドキャストをしたいんだって話をしたいと思います。これを英語にすると、This time I want to talk about how I want to podcast in English ってなるわけですよ。Want to, want to, want to, want to ってなっちゃう。This time I want to talk about how I want to podcast. Want to, want to, want to, want to, want to, want to. No want to, no want to. はい。あのね、あらが目立つね。英語にするとね、こいつは何を言ってるんだ?なる、英語の文章にするとさ、話してるとそんな感じないんだよ。こう、言葉に、口語でやってる、認識してるとあんまり感じない。文章にして読んだ瞬間に、お、こいつ何を言いたいんだ?なっちゃう。うん。いやー、つれ、つれは。一瞬、もう瞬く間に頓挫するわ、頓挫してるわ。うん。このままじゃ世に出せんよっていう感じにまでなっとるわ。しゃあないんですけど。さあ、どうしようかな。本当にこれ。うん。そう、今もう正解にたどり着いてしまったのね。おめえが読めやっていう。タコスがおめえ読めや。わざわざそのディープルで翻訳するんだったら、そっから先お前が読めやっていうね。読めねえんだって。発音わかんねえんだって。まあ、それでもいいから読めやって話かもしんないけど。うん。せめて、なんだろうな。ガイドが欲しいよな。うん。せめてガイドが欲しい。で、そのシャドーイングみたいな感じで僕が喋るのならいい。いいよ。うん。そういう使い方ができるやつを探そうかな。難しいかな。いや、どうだろうな。うん。日本語の読み上げソフトウェアって、まあ割と少ないんだけど、英語の読み上げソフトウェアってやっぱ、まあ、その英語ってがそもそもいっぱいいろんな国で使われてるってのもあって、まあ普及はしてるわけ。いろんな数あるわけ。うん。で、日本語の読み上げになるとすっげえ片言になるけど、英語の読み上げだと、まあ割とスムーズに話す。Google 翻訳とかまあまあそんな感じじゃん。うん。私は日本人です、みたいな感じじゃなくて、I'm Japanese みたいな。なんかすげえぬらっと話すなっていうのあるから。もしかしたら、そんなにその高価なソフトウェアを使わなくても、英語の読み上げぐらいだったら、割とそのイントネーションさえ掴んでくれていればいいのかもしれない。うん、日本語の、まあ、読み上げは、すごいイントネーションとかが重要だったりするから、ね。で、しかもそれを、まあ、いろいろいじったりするのが大変だから、ボイスピークみたいな、まあ、ある程度自動で保管してくれて、で、しかも、すごい、パラメーターもほんの少ししかなくて、それを上げ下げするだけで、なんか、それっぽい感じに、できるっていうんだったらあれだけど、うん、なあ、試してみようか。ちょっと、その、そこら辺にあるやつ、片っ端だから。ね。英語だから、なんかこう、いい感じに話してくれるんかな?わからんな。わからんけど、とりあえずやってみるしかないか。はい。もう、あれだ、やってみるしかないわ。サブスクがどうだこうだ言ってる場合じゃなかった。はい。まあまあ、ちょっとここら辺にしときましょうかね。うだうだ言っててもしょうがないんで、とりあえず今から試していきます。片っ端からそのソフトをダウンロードして。というわけで、タキャスト、英語版ポッドキャスト、英語版タキャストを、やりたいというふうに まあ、いろいろ考えている中で、いろんなソフトの選定を、まあ今、ぐだぐだ悩んでるという話でした、うん。悩んでるという話でしたというか、悩んでます。助けてください。はい、そんな話です。まあ、どっかしらでお会いいたしましょう。では。